もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
はい。長男の。
はい。
借金問題で悩んでおります。
あ、ご長男が借金なさった。
はい。
はい。あなたおいくつですか？
67です。
67歳。奥様は？
60です。
お子さんは何人いらっしゃるんですか？
3人です。
はい。ご長男はおいくつですか？
35。
はい。
次男が34。
はい。
長女が
32。32歳。ご長男は結婚して
ます。結婚してます。
はいはい。お子さんはいらっしゃるんですか？
はい。
おいくつ？どういくつですか？
4歳と8ヶ月です。
はい、8ヶ月の。じゃあ、赤ちゃんがいらっしゃるんですね。
そうです。う
ん、奥さんも、だからじゃあ30。ちょっとぐらいなんですかね、奥さん。
32ぐらいですね。
32。あ、そうですか。そのご長男が借金なさってる。
そうなんですよ。
はい。でもご長男ちゃんと働いてらっしゃるんですよね。
フリーターです。
ああ、そうなんですか。
はい。
その
バイト。
バイトなさってるんですね。ご長男の奥さんは
保育士の仕事してて。
はい。
今は産休で休んでます。
ああ、なるほど。じゃあ生活大変ですね。
そうですよね。
うん。何のための借金かお分かりになります？
ギャンブル依存症で。
はあ、
なんか競馬かなんかしてるみたいです。
はあ、なるほど。
大学時代から、
うん。
20歳ぐらいから今まで35歳ぐらいまでずっと、
うん。
ギャンブルやってて、
うん。
ほんで、食事もつけずに、現在に至って、今フリーターです。
お嫁さんよく結婚なさいましたね。
結婚するときまでは良かったんですけどね。結婚して子供ができて、2年ぐらいしてからそれが発覚して。
あ、そのギャンブル。
ギ
ャンブル依存っていうのが。
うん、
それまでは、なんかまともにお仕事なさってたんですか？職に就いてらっしゃったんですか？
いや、それがですね、
うん、
学校のその、大学の途中から、ギャンブル依存になって、
はい、
こっちからもう今までず、合わせて3000万ぐらい送ってるんですよ。
あ、お父さんの方から。
はい。
あら、はい。
あの手この出てくるもんだから。
はいはい。
まあ、息子かわいさに送ってしまって、現在に至っております。
どんな手で来るんですか？
まあ、何か足らなくなったとか、生活費とか、
はいはい。
なんか買うからとか、どっかの学校に入るから金いるとか。
まあ、それは嘘ですよね。
嘘ですよね。
嘘で、その3000万ぐらい。
はい。
そういうことを、
はい、
息子さんのお嫁さんは知ってらっしゃるんですか？
なんか掛け事してる、っていうのは知ってたと思いますよ。
今までご実家のお父さんに何千万も出してもらってるってことは知らないんですか？
それは知らないかもしれないですね。そこはまあ聞いてないから、本人からは。
それで具体的に、今またご長男は、
はい。
お金を無心に。
そう、自分の、会社の同僚から、去年おととし、お金を借りて、800万、サラ金もあったから合わせて800万、私が用立てたんですけど、立て替えました。
あ、じゃあその、おととしのお父さんまた800万、出してあげたんですか？
はい、そう。
はいはい。
で、まあ、結婚してるし、いい奥さんやし、子供もできたし、頑張ってもらおうかなと思って、送りました。
じゃあ、お父さんはご自分の貯金からどんどんそうやって出してらっしゃるんですね。
そうですね。
800万。
それで終わったかなって思ったんだけど、またそれが発覚して。
何が？
借金が。
また別の？
その800万の時に借りた、同じ人、からまた今度借金してて。
その時いくらですか？
両方で約1000万ぐらい。
両方でってことは、前800万だから次に。
いや、そうじゃなくて。
あ、じゃなくて。
それは別で。
あ、別で。はいはいはい。
友達、同じ人、友達のお金を、うん、
またよくそのお友達も出しましたね。
そうですよね、
うん、
なんかちょっと恐喝まがいの言い方をして、うん、出させたみたいに聞きましたけど、
これでもそうなるとだんだんちょっと犯罪っぽくなってきてますよね。
だからよく引っかからないで、うん、警察沙汰にもならないで、
うん、
まあ最初の800万は私は払ったんだけど、
うん、
もう今度はこっちが国が払わないもんだから、まあ自分で払うということにしてるんだけど、
うん、
もうまあ一応離婚を考えて、
うん、
それと自己破産かな、
うん、
で心療内科かどこかに行って、うん、ギャンブル依存のその治療をしようかなと今その3つを考えてるんですけど。
ああ、なるほど。じゃあ今日のご相談は、まあ借金をどんどんどんどんしてしまうご長男の今後をどうしたらいいかっていうことでよろしいですか？
そうです。
うん、わかりました。じゃあ先生に聞いてみましょうね。
はい、
はい、今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。先生お願いします。
はい、はい、
もしもし。
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、今から半年ぐらい前に作ったこの1000万の借金が返さないで残ってるっていうことなんですね。
そうなんです、うん、
でこれについてまた相談されたけれども、
はい、
あなたはもう払えないということなんですね。
はい
はい、はい、自己破産っておっしゃったんだけど、
はい、
これもご長男が自分でするって言ってるんですか？
それは口からは直接聞いてないです。
いや、私はね、自己破産という言葉を頭の中で考えたり口にしてるのはお父さんなんじゃないのかなと思ってるんですけどね。お父さんじゃないんですか？
夫婦で話をしてその時に離婚とか自己破産とか心療内科に入れるとかそういう話をしてて。
いやいや、だからね、はい、そのいずれも破産することも、それから心療内科に入ることも、
はい、
全部長男にしかできないことなんですよ。
あ、ですよね、
うん、もう35歳なんだから親権というものはないのでね、うん、
はい、
お父さんのアドバイスしかないんだけど、
はい、
申し訳ないけどこの関係は今やお父さんのね、
はい、
アドバイスで物事が動く状況じゃないんだと思うんですよ。
そうですよね。
なぜならばもうかなり早い段階からね、
はい、
お父さんはこのご長男の都合のいい人になっちゃってるんですよ。
ですね。
むしろご長男がお父さんをコントロールしてるんです。こう言えばお金が出てくるなっていうことでしかね、ご長男は見てないので、
そうですね。
うん、お父さんのことは、まあ、騙してお金を引き出す人っていうふうになっちゃってるのでね、その、騙される側のお父さんが、長男、ご長男を動かすってことは、まずほとんどできないじゃないかなと思いますよ。うん、
そうですね。
ちょっといいですか？
はい、
このご長男のこの借金の話を、
はいはい、
その弟さんとかその下のお、ね、妹さんですね、はい、ご存知なんですか？
知ってます。
なんて言ってました？
まあ、こういうことがあったとか、
借金のこと、
その借金のことでお金を貸してくれて弟にも来たらしいけど。
弟にももうお金を借りに来てるんですか？
あ、もう 2,3 年前かな。
うん、
最近も、
うん、
で この前は妹のとこに妹がちょっと家に帰ってたもんだから、
うん、
お金を送ってくれって言われて、
そのことについて、
はい、
その弟さんとか妹さんは何て言ってるんですか？
怖いって言って。
はい、おそらくね、まあ、これまでの経緯を聞いてきて感じることは、
はい、
もちろんいろんな嘘をついてお金を出させようとするんですよ、
はい、
だけどその時に、まあ、一つの傾向があってね、
はい、
お父さんがその、はい、やっぱりその家の恥とかね、
はい、
そういうことに非常にその敏感なんだということを見抜いてるんですよ。
ですね。
それで、その、はい、俺が犯罪をしてね、
はい、
その尻拭いのお金が必要なんだっていう言葉が一番お父さんにお金を出させる決心をつけるものになるって知ってるんですよ。
ですね。
だから俺が捕まっちゃうよ、いいのっていうのが彼の手なんですよ。まあ、これまでね、なさってきたことが、それは、長男を守ってね、更生させることだと思ってやってこられたと思うんですけど、
はい、
まあ、それは全くの、間違いで、
はい、
お父さんがお金を出してる間はね、
はい、
全く反省もしないし、
はい、
まあ、もちろん人間ですからね、
はい、
人間ですからっても変だけど、その時はね、まあ、なんか、更生するような気持ちに自分でもなるんですよ。ね、お父さんが助けてくれてね、
はい、
1000万も出してくれて、うん、あ、もう絶対生まれ変わると。ね、生まれ変わる、はい、これでもう自分の生活は、今まで過去を切り離して、今日から一からスタートだ、みたいな、はい、そういう気持ちにはなるんですよ。
はい。
誰でもそうなんですけど、
はい、
ただ、そういう決心は続かないしね。
はい。
まあ、楽なことをやるのが、人間は楽な方へ楽な方へ行くので、
はい、
そうすると楽な方っていうのは好きなギャンブルをしてお父さんにお金を出してもらうのが一番楽ですのでね。
ですね。
うん。だから繰り返しになっちゃってるんですよ、もう習慣としてね。
ですね。
で、まあ、そのギャンブル依存症はそうなのかもしれませんけど、
はい。
ギャンブル依存症を治すのはとても大変なことなんですよ。
ですね。
病院にちょっと2週間ぐらい入院したら治るなんてことじゃないし、
はい。
薬を飲めば治るなんてことでもないし、
はい。
だから、まあ、本人が相当強い決意でね、
はい、
取り組んでくれないと治らないので、
はい、
まあ、あんまりそれにね、そこにだけ期待して、
うん、
待ってても、ちょっと、無理かも、難しいかもしれないんですよ。
はい、ですね。
ですから、まあ、治るまでの間、もう少しお金を続けて出してあげようなんていうのは全くおかしなことになっちゃうし、
はい。
どっかできちっとね、もう親からは一銭も出ないっていうことを分からせて、それが本当に苦しい思いをしてもらわないと、
はい。
生活が変わるきっかけにならないと思いますね。ですから、簡単に考えると、まあ、
はい、
要するに家族全員の生活が破滅させられるっていうことになるので、
はい。
なんか犯罪になれば、その家族が破滅するぞっていうのが脅かしなんですから、お父さんはそんな家族が破滅したり恥をかいたりすることは耐えられないはずだって、まあご長男が見抜いてるんですけど、今後、どうしたらいいですかね。まあ私は、この弁護士の立場として言えることは、もう絶対に1万円でも1000円でも送っちゃいけないっていうことなんですよ。
そう思いました。
いや、思いましたっておっしゃるけど、本当にそれはね、やらないことは親としては苦しいですよ。
そりゃそうですよね。
ええ。
はい。
家の外に来てガラス戸を引っかくようなことをされても、1円も出さないという決意ですからね。
はい。
それは本当に親として苦しいと思いますよ。その覚悟がないと、
はい。
今少なくともこの妹さんや弟さんも含めてね、
はい。
巻き込まれそうになっている事態からは、
はい。
まあ終わりにならないと思います。
ですね。
まあ、もう放っておくしか方法ないんですよ。
ここは大人なんだし、
はい、
お前はお前でもう勝手に生きろと、どうなろうと、はい、犯罪を犯そうと、はい、のたれ死のうと、はい、私は知らない、
はい、
で父として自分の子供を守るためには、
はい、
お前は切る、
はい、
弟と妹に手を出すな、
はい、
そのことをはっきり言って、
はい、
縁を切るという形がいいと思います。
わかりました。
頑張ってみてください。
はい。どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
はい。